生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ズバリお伺いします。ヘッドコピーの作り方を教えてください。
出たね、ヘッドコピーの作り方、はい、売れるヘッドコピーの作り方って実はいっぱいある、はい、いろいろあって、はい、言っちゃうと、はい、僕のこの書籍、
はい、
書籍の買ってくれた人に、はい、最後巻末にね4つの秘密のプレゼントを差し上げますっていうところがあるから、はい、その秘密のプレゼントの一つに売れるヘッドコピーの作り方っていうその小冊子をね、はい、無料でプレゼントしてますよと、はい、でそれを、読んでもらったら一番いいんだけど、はい、あえてねちょっとさすがに全部はちょっと言うその時間がね全然ないから、はい、こんなんでもう全然足りない、もうめちゃくちゃ時間かかるから、はい、あえてちょっとシンプルに言っちゃうと、はい、ちょっと僕見ながらになっちゃうけどね、はい、ヘッドコピー、これ見出しとも言うんだけど、はい、いい見出しを思いつけばほとんどいい広告ができたもう同然だって言ってるのがこのジョン・ケーブルスっていうアメリカの、はい、あのすごいもう有名な人がいてるわけよ、はいはい、チラシや広告っていうのは見出しで8割決まるって言われているぐらい、はい、でその見出しっていうのがさっきも言ったようにヘッドコピーのことね、
はい、
だから広告や DM とかその、ホームページも一緒なんだけどそういう販促物を作る時っていうのはあの何に一番時間かかるかっていうと、はい、ヘッドコピーに時間を一番かけるのよ、
はい、
で、ヘッドコピーがありきたりでつまらない内容だと、はい、広告は読まれることなくすぐにゴミ箱行きね、
はい、
どんなにお得なあの内容でも読んだら100人中100人があのもうお願いしますって言って買うような商品でもヘッドコピーが、つまんないヘッドコピーでお客さんの興味を引くことができなければ、
はい、
誰も広告読んでくれないから売り上げはゼロですよと、
はい、
でそのヘッドコピーの役割っていうのが本文を読んでもらうことっていうやつね。でその僕も広告チラシ広告を例えば作るでしょ、はい、太陽光の時も蓄電池もそうなんだけど作るでしょ。で本文とかレイアウトはもうほとんど変わんないのよ、
はい、
たまに本文をちょろっと変える時があるかもしれないけど、はい、ちょろっと残りのほとんどは変えないのよ。で変える部分は一体何かっていうとヘッドだけ、ヘッドコピーだけ、
はい、
で反応がずっと下がっずっとやってったら反応って徐々にこう下がってくるのよ、
はい、
こっちかな、下がってくるのよ。で、下がってきた時、
はい、
あの何をしたらまた反応がゴーンって上がるかっていうと、はい、ヘッドを変えるだけで、
はい、
全く同じ広告なのにまたゴーンって上がるのよ、
はい、
反応が。で反応が下がるタイミングっていつ頃ですかって言ったら、
はい、
大体3年から4年、
はい、
同じ広告を 3,4 年ずっと使い続けてきてたらさすがに反応は下がってくるから、はい、そこで新しいあのヘッドに変えてやるとまたドーンってまた行くわけ、
はい
はい、だからこの 3,4 年の間に新しいヘッドを見つけるためにいろんなこのもう仕入れたりとかしていろんなものをねやっていく必要があるわけよ。あの刺激的でその魅力的な魅惑的な言葉でお客さんの目を釘付けにする必要があるし、
はい、
広告の本文を読ませることができるかどうかで、まあ、売り上げ決まっちゃうからね、
はい、
だからなんかねあの有名な人はそのヘッドコピーセールスレターチラシ広告も何でもそうなんだけど、
はい、
あの広告作成の8割をヘッドで使うって言われるぐらい、
はい、
ある意味ヘッドで8割売り上げ決まるとも言われたりもするわけよ、
はい、
だからどんな優れた内容でもヘッドで失敗したらあの全く売れませんよっていうことだから、
はい、
あのヘッドコピーっていうのは超重要ね。でその内容をあの、そのレポートに書いてるんだけど、
はい、
ちょろっとだけ言っちゃうと、
はい、
あのヘッドコピーを作る際に、ヘッドコピーを作る際にあの決めておいた方がいい3つの質問っていうのがあるのよ、
はいはい、
その3つの質問をあのちゃんと答えれるかどうかっていうのが肝になってくる。ヘッドコピー作る場合ね、
はい、
あの最初の初めて作る人が。でそのは何かっていうと、まず1つ目がお客さんは誰かっていうのをちゃんと明確にしましょうね。で2つ目があの商品の大きな特徴は一体何でしょうかっていうのをちゃんと知ってることね。で3つ目がなんでお客さんはこの商品を買いたいと思うのかっていうこの理由もちゃんと知ってる必要がありますよ。この3つが 分かってないといいヘッドコピーっていうのは作れないから、はい、この3つっていうのを紙に書くっていうのをおすすめするかな、
はい、
でさっき言ってたお客さん誰かとか大きな特徴何かとかその商品を買いたい理由が何かっていうのは、
はい
あのまあ、お客さん誰かに対しては一人に絞りましょうっていうのが鉄則なんだけど、はい、商品の大きな特徴だとかそのお客さんがその商品を買う理由っていうのはできれば20個以上書いた方がいい、
はい
うん、20個以上かお客さんは誰かも20個以上書いてその中の誰にしようっていうのを絞るのはいいんだよ、
はい、
だけどその大きな特徴とかはあのもう20個以上書いた方がいい、うん、あのライバル会社は多分20個も書いてないから、
はい
うん、そんなこと何にも考えずにやってるからそういうのを20個以上出した人はやっぱり売れる広告売れるセールスレター売れるホームページが作れるようになるからやった方がいいなとでまあね実際もっと分かりやすく簡単なヘッドコピー、
はい、
どんなヘッドコピーがいいですかっていうとあのお客さんの声アンケートを取ってると思うから、はい、そのアンケートを見てそのアンケートのお客さんの声をバーって見ることね、
はい、
僕は結構見ますアンケートダーッと見て、
はい、
でそのフックっていうんだけどあの、まあ、何がねこう心に引っかかるかっていうのを、はい、あの見定めるわけよずっと、はい、でお客さんは直接表現で言ってないのよあこの表現使えるって言ってちょっとクリッて変えてやると、はい、ドーンって反応するから、はいそのおこの表現っていうのを見つけるためにお客さんの声をバーって見るわけ、
はい、
だからそのお客さんの声を見るためにね、
はい、
お客さんの声だから他人の声はどうでもいいね、
はい
うん、ライバル会社に取られた人の声とかはどうでもいいね、はい、そんなのは、うん、全然 うちのお客さんじゃないからうちのお客さんの声を聞くと、はい、で、ヘッドコピーはまあね、なんかね4つの原則っていうのがある、
はい、
でその4つの原則って一体何かっていうとこの4つの原則売れるヘッドコピーにはこの4つの原則のうちどれか1つが当てはまりますよっていうわけよ、
はい、
で何かっていうと簡単に言っちゃうと1つ目が得になることが書いてるかどうか、
はい、
で2つ目がその新情報が盛り込まれているかどうか、
はい、
新しい情報、
はい
うん、で3つ目が好奇心をかきたてられるようなことが書いてあるかどうか、
はい
で4つ目がその手っ取り早く簡単な方法が書いてあるかどうか、
はい、
この4つね得になること、新情報好奇心で手っ取り早く簡単な方法この4つがこの4つがあってこの4つのうちどれか1個でも入っていたらこれは結構売れるヘッドコピーになりますよっていうから、
はい、
ヘッドコピーを作る際にこの4つの要素がちゃんと入っているかどうかっていうのを、はいまあ、確認した方がいいよねっていうことなんだよでもそれだけ言われたらおー分かる分かる分かるってなった後、
はい、
でうーん何かこう、
はい、
どうかこうってかなるのよ、
はい、
理屈は聞いたら分かると思うのよ、
はい、
あ確かに確かにおっしゃる通りは分かりますだけど書けませんっていうのがほとんどの人だと思う、うん、そうだと思うみんなそうだと、
はい、
ではどうしたらいいのかっていうとやっぱり事例をいっぱい見るしかないと思う、
はい
うん、事例その事例をそのレポートの中にいっぱい書いてるから、まあ、ある本からもう抽出してるんだけどね、
はい
うん、アメリカの本とかもいっぱい僕も見てきたから、
はい、
そういう本とかからもういろいろヘッドコピーとかバーって書いてるんだよで中でもその本をね、まあ、あるちょっと気に入った本があったからそこからもうガサー撮ってるんだけど、はい、ガサー撮ってんだけどねそれがだから事例をたくさん見るっていうのがいいかなでも事例ってさってなると思うのよ、
はい、
見れねえじゃんって、はい、同じ業界とか異業種とかでもいいのよ、はい、異業種とかがいいと思う僕はねすげえなと思うのがやずやの広告、
はい、
チラシ広告とかすげえなっていつも感心するのよね、
はい、
すげえなってでやずやの広告を見てこの僕はその太陽光の広告に置き換えれないかなってうん考えながら結局置き換えれなかった、はい、すごいと思うやずやの人はすごいなっていつも思ってるもんうん、で参考になるのは何ですかって言われたら、まあ、もう雑誌かな、
はい、
雑誌だと思うあの週刊文集とか、
はい
まあ、ダイヤモンドとか、
はい、
プレジデントとか何でもいいんだけどそういうあのタイトルを参考にしたらいいんじゃないかなと思うな、はいうん、僕もなんかいっぱい見てきた中で結局使っているヘッドコピーってどんなんですかってもう3つぐらい、
はい
うん、3つぐらいしか使ってない僕の好きなやつうん、〇〇する方法とか、
はい、
なぜ〇〇なのかとか そういうことを僕はよく使うね、まあ、この2つはよく使うんだけど、はいはい、残り1個はそのお客さんの声的なやつを作るんだけどね、はい、まあ、同じような感じで例えばサムネ、 YouTube でいうサムネもあれもヘッドコピーみたいなもんだからね、はい、そのサムネでその見られるか見られないかっていうのが8割決まるっていうのよ、はい、だからそのサムネも あれよ、例えばなんだろう、このさっき作ったのは、はい、捨てれる人捨てれない人っていうタイトルのやつを前収録したんだよね、はいはい、でそのサムネどう作ろうかなとか言って考えてて、はい、で いい方法がある、あのね、はい、検索するのよ、
はい、
捨てる人とか言って、はい、検索するわけ、はい、そしたらさザーって出てくるわけじゃない、はい、そのトップ表示に出てくるっていうのがやっぱりみんなから支持されるようなタイトルを、まあ、優秀な人が作ってくれてるわけだから、はい、ああこういうタイトルがいいのねっつって、はい、パクっちゃえ、はい、パクったらいいと思うわ、うん、そういうのを、うん、そのまま丸パクリしてもいいんじゃない、
はい、
いいんじゃないって僕が言ったらあかんのかもしれんけど、はい、いいと思うそういうの、うん、よく僕もパクってます、
はい、
うん、まあでも効果がない場合が多いよ、
はい、
僕もよく一番何度も言ってる一番最初に作ったチラシ広告は、まだ無駄な光熱費を払うんですかっていう、はい、有名なタイトルをパクってやったから、
はい、
ダメだったしね、でまだ家は建てるなとかね、
はい、
をパクって、なんだまだ学習塾には行くなとかやってる人も多 多いらしいから、はい、効果のあるやつはもう正直言ってパクるのが一番手っ取り早いと思う、
はい、
うん、だからそのどうしたらいいんだろう、事例がない、パクりたいけど事例がないなっていう場合は検索したらいいと思う、僕はAmazon とかで検索してた、はい、そういうタイトルが欲しい時、
はい、
で Amazon だとか教えてグーだとか Yahoo 知恵袋とかで検索してなんかヒントないかなって、特に、本とかは結構やっぱビジネス本とかは結構魅力的なタイトルをつける方が多いから、はい、それを参考にして入れたりしてもいいんじゃないかな、よく、はい、よくあるのはね、〇〇 VS 〇〇とか、
はい、
金持ち父さん貧乏父さんみたいな感じで、はい、例えばなんだろう、金持ちになるリフォーム、はい、貧乏になるリフォームとか、金持ち社長貧乏社長の違いとはとか、はい、そういう感じを作っていって、そういうのを元にしてね、パクっていったらいいんじゃないかなと思う、結構それもセンスが必要なんだけど、
はい、
でもセンスがないからといって俺作れねえやって当たり前だよ、作ったことないんだから、そんなの今までやったことないことやるんだから失敗するのは当然なのよ、はい、だからそのセンスをちょっとでも磨くために経験値今ゼロだった状態だから、それはスライム倒すのも大変やでっていう話やんか、
はい
はい、うん、そんなんでキラーマシーンはいきなりは倒せへんからっていう話でしょ、はい、だからその最初はスライムで精一杯かもしれんけど、
はい、
ちょっとずつやっていくのよ、そしたらキラーマシーンぐらいは倒せれるぐらいまでレベルアップができるから、はい、そのためにもいろんなインプットが必要ですよと、情報いっぱい仕入れる必要がありますよ、だからヘッドコピーを作りたいんだったら僕のこの本を読んでいただいて、
はい、
その最後の巻末についている無料レポートを読んでいただければだいぶヒントとなる事例がいっぱいあるので見てくれたら嬉しいかな、まあ無料だしね、
はい、
読んでくれた人はまだ見てないっていう人はぜひね、URL から直接ダウンロードしてもらったら見れますから、
はい、
ぜひぜひそのヘッドコピーっていうのはある程度作れるようになるといろいろ使える、プレスリリースにも使えるし、
はい、
新聞広告もちろんね、ホームページも使えるし、
はい、
ポップなんかにも使えるし、全部何もかも反則物全てに使えるようになるから、
はい、
もう下手したらスピーチ講演でも使えるわけでしょ、
はい、
うん、ギョッとすること言うわけやから、みんなが思っていないことを言う、みんなが思っているってことは想定内のことだから、
はい、
ああまたいつものあれかって思われるところを、何って思わせるわけでしょ、それを広告とかでもセールスレターでもホームページでもやってることなんだから、それを言葉にしてしまったらいいよねっていう、はい、勇気はいるけどね、みんなと違うことをやろうとしてるわけだから、はい、講演とかでもなかなか難しいとは思うけど、
はい、
だけど人の気をそらす、さ、そらすじゃない、人の気を引きつける人っていうのはそういうことをやっているから、
はい、
まあ、ぜひぜひそういうのを参考にやっていただければなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。 ダイレクトマーケティングの広告戦略が簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。